週刊イラン。
ラジオを聞きの皆様、こんばんは。
今夜のこの時間もこの1週間にイランで起こった出来事を振り返ってまいりましょう。
この1週間に起こった主な出来事です。
ハッジ、イバダティポッラズ・ラムズ、バベイテ・シャリーフ。
犠牲祭の特別な儀式が行われ、メッカ巡礼者の多神教徒に嫌悪を示す儀式が最高指導者のメッセージとともに実施されました。
イラン政府週間を迎え、大統領と政府閣僚が最高指導者と会談しました。
シリアのテロとの戦いで殉教したホジャジー氏の遺体が帰国しました。
また IAEA 国際原子力機関がイランに関する最新の報告を発表しました。
多神教徒に嫌悪を表す儀式はイスラム暦ゼルハッジャ月9日、イランイスラム革命最高指導者のハーメネイ氏のメッセージとともに、サウジアラビアの聖地メッカ近くのアラファトで実施されました。
ハッジمی تواند داروی شفا بخش این هر دو ابتلای عظیم امت اسلامی باشد.
この儀式はハッジメッカ巡礼の政治的に重要な側面の一つです。コーランの説はメッカ巡礼の政治的な側面にも言及しています。例えばコーラン第5章アルマイダ章食卓第97節には次のようにあります。神は人々の問題を整え、確かなものにするための手段としてカーバを据えられた。
最高指導者のハーメネイ氏は神の家の巡礼者にメッセージを寄せ、イスラム教徒の間に対立を生み出そうとする覇権主義体制の政策に触れ、イスラム教徒の社会はメッカ巡礼という類いまれな宗教義務の政治と精神、個人と社会のどちらの側面も必要としているとしました。そして最新の手段を利用した物質主義という魔法が堕落を誘っている一方で、イスラム教徒の間に対立を生み出そうとする覇権主義体制の政策はイスラム諸国を対立と情勢不安の地獄に変えていると語りました。またメッカ巡礼はイスラム共同体が抱えているこのどちらの問題も解消できる、心から錆を落として経験さと神への知識の光で照らし、イスラム世界に苦い出来事に対して目を見開かせ、それに対抗するための意志を確かなものにし、歩みを固め手や心を準備させると強調しました。
メッカ巡礼儀式はこの何百万人による集会の目的がイスラム共同体の運命に注目したものでなければならないということを物語っています。ハーメネイ氏のメッセージにあったように、シオニストの敵がイスラム世界の中心で混乱を煽っている中で、我々はパレスチナの救済という絶対的な責務を怠り、シリア、イラク、イエメン、リビア、バーレーンの内戦、アフガニスタンやパキスタンなどでのテロとの戦いに明け暮れているのです。
メッカ巡礼は悪魔の力を否定する象徴であり、敬虔な人間とは不信心者には厳しく接し、仲間に対しては寛容であるということを意味します。また多神教徒に対する嫌悪を示し、イスラムの真の力を反映します。このことからイスラムの敵に嫌悪を示す儀式はメッカ巡礼の政治的な側面を映し出したものとみなすべきでしょう。
テロとの戦いで殉教したホジャジー氏の遺体が2日土曜、彼の生まれ故郷であるイラン中部イスファハーンのナジャフアーバード行政区に移送され埋葬されました。 ホジャジー氏は先月9日、シリアとイラクの国境でテロ組織 ISIS に拘束された後、殉教しました。
ホジャジー氏の遺体は、レバノンのシーア派組織ヒズボンラーと ISIS の間の合意により、ヒズボンラーに引き渡され、そこからダマスカスを経てイランに移送されました。ホジャジー氏は他の勇敢な戦士たちと共に ISIS に立ち向かいました。イランは現在シリアとイラクで ISIS などのテロとの戦いの最前線におり、革命の精神によってこの困難な道を歩み続けています。政治からスポーツまで、イランの最新の話題、毎週火曜週刊イラン。イラン国民はテロの犠牲者です。1979年のイスラム革命勝利後、政府関係者や市民など1万7000人以上がイランの反体制派テロ組織モナーフェギンのテロによって殉教しました。
今から36年前の8月30日、イラン首相府でモナーフェギンが起こした爆弾テロにより、当時のラジャーイー大統領とバーホナル首相が殉教しました。この日はイランの暦でテロと闘争の日とされています。
実際西側は自分たちの利益に基づいてテロを良いテロと悪いテロの2つに分類し、自分たちの目的に従って行動しようとしています。アメリカは 9.11 同時多発テロ事件による波に乗じてアルカイダや ISIS といった現象を作り出し、テロとの戦いを自分たちの目的の口実にしています。アメリカのアナリストレイノルズ氏はこれについて次のように語っています。
ISIS などのテロ組織は西アジアへの西側の干渉とサウジアラビアなどの地域諸国の影響力によって支援を受けた。
今年の政府週刊は新政権の発足と重なりました。最高指導者のハーメネイ氏はこの日に際し、大統領及び閣僚と会談し、いくつかの重要な点を勧告しました。ハーメネイ氏は神の道における努力の精神と見返りを求めない倍の努力の必要性を強調し、政府閣僚は政府の決定において共通の責務を有するだけでなく、互いに協力しチームとして行動しなくてはならないと語りました。
現在今期政権は短期的長期的な目標や計画に沿って活動を開始しました。国家の行政関係者は今後4年間最高指導者の戦略的な勧告により、その目標の実現に向けてあらゆる可能性を活用する必要があるのです。
週刊イランは IRIB 国際放送ラジオ日本語がお届けしています。ここからは IAEA のイランに関する最新の報告について見ていきましょう。
IAEA のイランに関する定例報告が先週木曜発表され、 IAEA 理事国に配布されました。 IAEA はこの報告の中で、イランは核合意のすべての取り決めを守っていると強調しました。IAEA はイランの核活動の実態調査を行っています。しかしアメリカは IAEA に大きな圧力をかけ、イランが核合意に違反しているように見せ、それによって核合意を停止し、その責任をイランになすりつけようとしています。
アメリカのヘイリー国連大使は先週オーストリアのウィーンを訪れ、 IAEA の天野事務局長と会談し、イランの軍事施設での一部の核活動に関して疑いを抱かせようとしました。
イランのローハーニー大統領は先週テレビのインタビューで、 アメリカは反イランの風潮を作ることに関して歴史上最も厳しい状況にあるとし、次のように語りました。
イラン برای حل معضلات منطقه、
世界の人々のイランに対する見方は変化している。アメリカはもしかしたら別の見方を持っているかもしれないが、決して制裁は過去のような状況にはならないだろう。
ロシアと中国、そしてヨーロッパの多くはトランプ大統領の核合意に反する政策に反発しています。フランスのマクロン大統領は、核合意に代替案はなく、フランス政府は核合意の実施について断固とした立場を取ると語っています。
ラジオをお聞きの皆様、今夜はここで時間が来てしまいました。
それでは次回のこの番組でまたお会いしましょう。